改めておはようございます。ルテル学院大学神学校から参りました宮本新です。教会の皆様には、日頃から学院の働きを祈りに覚えていただいてお支えいただいていることを心より感謝しております。また今朝は特にオンライン、ズーム越しの方も交えて、こうして神学校美礼拝として市ヶ谷教会の方々と礼拝を捧げご奉仕できることに感謝しています。さて本日の講談奉仕ですが、あらかじめこれからの宣教を考えるような時にしたいと浅野先生を通じて役員会からご要望をいただいていました。とても大切なテーマだと思いますし、このコロナ禍の今だからこそなのかもしれません。教会もまた悩みの中にあります。これはある教会で牧会をしていた頃のことですが、その時は地域のことで教会も悩みを抱えて長い役員会の協議の時となりました。信徒の方たちも随分長時間のことでぐったりとした様子で、内心申し訳ないなと、そんな気持ちにもなりました。ところがその時にある役員の人がこういうことをおっしゃったのです。今世の中がこんなに大変なことがあって、自分の周りもつらいことや苦しいこともある中で、教会もまた傷ついたり悩んだりすることは自分は悪くないと思うと、一緒に生きるっていうのはそういうことではないですかとおっしゃるのです。なるほどと、私の心の中でも大事な軌道修正が起こった時でした。それは教会が何ができるかできないかではなくて、共にある姿を感じ取っておられたのでしょう。これもこれからの宣教を考える一つの方向性になるのではないでしょうか。しかしこれは私たちのことだけではありません。教会が教会であろうとするとき、いつもこのこれからの宣教については考えられてきたことでした。今朝の福音書はそのことを物語っています。キリスト教のことの始まりにあったのは主イエスの宣教でした。村や町を残らず回り、教え述べ伝え、病を癒された。この三つは後々の教会に確かな方向づけを与えてきました。実際私たちルーテル教会でしたら、伝道教育奉仕とこれらを理解して、この三つで宣教の技になるであろうと受け止めてきました。肝心なことはその初めにあったのは私たちの宣教ではなくて主イエスの宣教であったということです。この福音書の背後にも人がいました。最も初期の信仰者の群れです。現在のシリア付近で大変な困難に直面していたことが分かっています。詳細は未だ不明ですが、でも分かっていることもあります。大海原に漂う小舟のような存在で、大きなうねりに見舞われます。さぞ怖かっただろう、不安だっただろうと私などは思います。そこでこの人たちはもう後に戻ることもできないし、かといって前に進むこともできない、そんな経験をするのです。そこで第三の道を見出して活路を開いていきます。前にも進めないし、元にも戻れない、かといって立ち尽くすわけにもいかないと。そこで小さなマタイの教会は イエスと共にあることを心に深く刻んでいきます。そうしてこの福音書は書かれていきます。このイエスに従って共に歩んで、イエスがなさったことを自分たちもしていこうと、そこまで来てはっと気づくのです。この人たちにとって宣教とは、自分たちが何かをする前にまずイエスが村や町を回り出会ってくださったことが原点なのです。大事なことを伝え教えてくださった、病が癒された、慰められた、励まされた、癒しが与えられたと、まずイエスとその宣教に出会ったのがこの人たちでした。これはとても大事なことではないでしょうか。私たちもまた同じであると思うからです。キリスト者とは、あのイエスの宣教に預かった者たち、神の深い憐れみに触れた人たちなのです。もっとこのことに心を寄せたいと思います。なぜならば、私たちはいつも自分が主語になり、信仰といえば自分の信仰を見つめ頼りないと思うことがあります。宣教といえば自分たちの計画やしてきたことできなかったことばかりが気になることがあります。それらはもちろんある場面で大事なことではありますが、もっと大事なことがある、そう言われているような気がするのです。私たちのなすこと、思うこと、そのすべてを通して私たちは出会うものがあると、主イエスの宣教であり神の恵みのお働きについてです。マタイの教会にとってこれからの宣教とは、まず自分たちが宣教された記憶を刻んで、何度でもこのイエスの宣教に教わり励まされ、そして勇気づけられていく道筋を明かしします。その真ん中にあるものを神の憐れみとマタイの場合は捉えているのです。こうして考えると、私たちは例えるならば、アスリートで短距離競争を一人でしているものでないことがわかります。私たちは誰も真の宣教の創設者を名乗る必要はありません。例えれば駅伝やリレーの中間走者のようなものではないでしょうか。もちろんその中である人は自覚的に、あとは頼みましたよとバトンを渡され、しっかりと握りしめたという人もいらっしゃるでしょう。あるいは気がつけば、望むと望まざるとにかかわらず、慣れ行きであるかのように自分の手元にバトンが来ていたと、そういう思いを抱いている人も教会にはいらっしゃるでしょう。どちらも真実味があると思います。しかし肝心なのは、そのバトンがどこから来てどこへ向かっているかです。マタイならばバトンにイエスの宣教と書くかもしれません。そしてこのことは、今朝もこうして雨が降っても降らなくても、コロナ禍にあって困難があってもなくても、この街道でも、それぞれの置かれたところでも、私たちがこうして祈りの手を合わせ御言葉に耳を傾け続ける理由となると思うのです。今朝の福音書からもう一つのことをご一緒に考えて終わりたいと思います。申し上げた神の憐れみについてです。ヨハネ福音書ならば、神は愛と言うでしょう。しかしマタイは この神の愛についてさらに奥行きがあることに注目して、憐れみの神と書いているように思えるのです。ところが実際私たちがこの憐れみという言葉を聞いてみたところで、具体的にピンと来ないのではないでしょうか。例えば隣の人に、あなたのことが私は大切ですよとか、愛していますよと言うならば、意味は通ずると思いますが、仮にあなたのことを憐れんでますよと、そう言われて愉快な気持ちになる人はいないでしょう。私たちは憐れみだけは受けたくないものだと、そう思うことがあるからです。イエスがご覧になって、そのお心の真ん中に置かれた神の憐れみと、私たちが思う憐れみとはどこかが違うのだと思います。このどこかが違うを一生かけて、しかも一人ではなくみんなで出会っていく、分かち合っていく、ひょっとするとマタイの描く宣教のビジョンとはそういうことであったのかもしれません。クアレックという20世紀に活躍した画家がいます。ずいぶん前に友人から教えてもらい、私の手元にもその画集があるのですが、中でも目を引くのはユニークな鋼炭画の数々です。例えばそこにはひっそりとした森の中で深夜に生まれたイエスの鋼炭画というものがございます。あるいはところ変わって夜の街の喧騒の中で、あるいはまた荒涼とした砂漠の中と、さまざまな場面に赤子のイエスが描かれています。決して目立った画風ではありませんが、イエスは確かにキャンバスの光として、なくてはならないものとして描かれています。このクアレックという人はウクライナの難民の子として遠くカナダに移住、貧しい家庭に育ち、農作業の傍ら絵の勉強をした人でした。この人の描いたイエスとは、平凡な人たちの生活風景の中に溶け込んでいます。ホームレスの人たちが配給を待つ長蛇の列の中にもひっそりとイエスが描かれ、国間の地で労働者たちが木を切る風景の中にも赤子のイエスが描かれています。その絵は難民の子として生まれ、貧乏の生活を経験し、世界中を旅しながら生涯を終えたクアレック自身の人生の風景画にもなっているのです。そこに小さなイエスが描かれているのは、あたかもそれは、私はあなた方を決して放っておくことはない、そう言って独り子を賜った神様のお心をまっすぐに受け止めた信仰画のようにも思えるのです。そして神の憐れみが何であるのか、ほんの少しですが分かったように思います。憐れみは英語の聖書であればコンパッションです。目から鱗ではないでしょうか。コンは共にで、パッションは苦しみという意味ですから、共に苦しむこと、共感共苦することが神の憐れみの内容になります。イエスがなさったこと、イエスを通してなされたことと、深い憐れみを、村や町をくまなく回り届けられたのです。誰一人漏れることがないように、どの人生にも、どんな境遇にも、くまなく漏れることなく、神の深い憐れみがあることを伝えているのです。これは昔話でしょうか。私にはそうは思えないのです。私たちにも 病があります。傷ついたり衰えたり、そして死があります。そこで悲しむのです。苦しむことや腹が立って仕方がないこと、どうしようもないことがあります。けれども本当に痛ましいと思うのは、そういった私という存在に触れてくれるものも響いてくれるものも何もない、誰もいないと感じることがあることです。ほんの少しでいい、一瞬でもいいから、この痛みに、この悲しみに触れて響いてくれるものがあるならば、この私と一緒にいてくれるならば、今日という日も生きていける、明日という日を迎えてもいいと、そう思えることがあるのです。神の憐れみは深い命の糧だと、そう思うのです。実際の私たちの毎日は、自分たちの真ん中にあること、そんなこと忘れてしまうほど忙しい、そしていろんなことがあるかもしれません。群衆のように打ちひしがれ、コンパッションもある意味も浮ついた言葉のように聞こえることもあるでしょう。それでもこの今日という日が、あのイエスの深い憐れみに触れていることを思い起こしたいのです。すべては私たちが成していることであると同時に、そのすべてが私たちを超えた御手のうちにあるのです。御言葉が教えているのは、私たちにどんな限界があり、欠けや弱さがあっても、それがすべてではないということ、終わりではないということではないでしょうか。もし道を失って聞いていくことも信じることもなくなったなら、再びイエスの福音に耳を傾ければよいでしょう。もう奉仕したり共にいることも疲れたのならば、もう一度あの方の深い憐れみに触れて、その癒しの力を期待していく。そうしてきたのは2000年前のマタイの人々であり、私たち一人一人の歩みにもあることだと思います。イエスに学び、懐深くに神の憐れみを見出していきたいと思います。共感教区の神の憐れみに出会ったというなら、分かち合ってまいりたいと思います。そうして今週も心から互いに言葉をかけて祝福して、新しい週を歩み出したいと思います。主があなたと共に。アーメン。